15番磯部佳代です。議長の許可を得ましたので、本日は大きく2つの質問をさせていただきます。まず1つ目ですが、小山広域保健衛生組合が近々発足させる廃棄物減量化対策推進検討会についてです。この検討会につきましては、広報下付5月号に、住民代表委員2名の募集記事が掲載され知りました。廃棄物の減量化などの方法について、さまざまな立場の方と協議しながら検討するのが目的だということです。歓迎すべき前向きな検討会だと思いますが、この会が下野市にではなく小山広域にできることについて伺いたいと思います。丸1です。皆様ご存知のように、小山広域におきましても本市におきましても、一般廃棄物処理基本計画が策定されておりまして、その中にはごみの減量と資源化の推進は厚生市長の役割と記されています。そして小山市と野木町にはすでにごみ減量等推進委員会が設置されていることも載っています。下野市におきましても市民委員のいる委員会ではございませんが、ごみ減量化に関してはいろいろと取り組みをされてきたはずです。今回立ち上がる廃棄物減量化対策推進検討会につきましては、屋上奥の缶がどうしてもしてしまいます。発足することになった検討会の協議内容と市の計画におけるごみ減量化推進との整合性について伺いたいと思います。丸2です。住民から遠いところで議論され、重要なことが合意されても分かりにくい検討会になる可能性があります。この検討会と市町民をどのようにつなぐお考えでいらっしゃるのか伺いたいと思います。2つ目は、今年度改修して令和4年度のオープンを目指しております市民活動センターについてです。すでに何度か質問して、Q&A 形式の説明資料もいただいているのですけれども、令和2年度以降に決めるとしているものが多く、今のところ、これまでの障害学習情報センターとどう違ってくるのかがはっきりいたしません。障害学習情報センターではなく、市民活動センターになり、担当するかも変わるという、結構大きな転換だと思われますので、設置条例が固まる前に伺いたいと思いました。1、市民活動センターは市に登録をした団体が使用する形式となるのだと思いますが、登録できない団体はどのような団体か、これは市がセンターを設置するにあたって市民活動をどのように捉えるかということでもございます。丸2です。個人の登録はできるのか、また登録できない団体や登録していない個人の印刷機やロビーの使用はどうなるのか伺います。丸3です。2階のみの使用でありました、これまでの障害学習情報センターに比べると1階も使用できることになり、面積が増え、貸室数も増えます。基本設計の計画概要には、現状より多くの利用を想定して、地域開放可能諸室の増加と利便性を向上させた計画とするなどの表現があります。これはどのような利用の仕方を想定されているのか伺いたいと思います。質問は以上でございます。よろしくご答弁のほどお願いいたします。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
磯部議員のご質問にお答えをいたします。第1点目、廃棄物減量化 対策推進検討会と市の役割についてにでお答えをいたします。本市では厚生市長であります小山市、野木町、上三川町との2市2町によりまして、ごみ処理業務等を広域的に実施することを目的に設立されました小山広域保健衛生組合が所有する施設において、石橋地区で発生する燃やすごみや一部の直接搬入に伴うごみを除いたごみについて現在処理処分を行っているところであります。その処理工程におきまして、中間処理及び資源化業務につきましては、小山広域保健衛生組合で担い、ごみ処理業務における発生抑制、排出抑制および収集運搬に関しましては本市で担っており、ごみ処理事業の責任を分担して進めているところであります。これは他の厚生市長につきましても同様となっております。また本市を含む厚生市長と小山広域保健衛生組合はそれぞれが担う業務を中心とした一般廃棄物処理基本計画を策定をしており、廃棄物の処理及び清掃に関する法律でも掲げられている通り、関連する自治体間で計画の調和を保つよう努めているところであります。焼却施設で処理をする家庭系の燃やすごみの量につきましては、令和2年度の山広域管内の総排出量は4万5321トンであり、内訳といたしましては小山市が3万279トンで 67%、 下野市が1万928トンで 24%、 野木町が4114トンで 9% となっております。また本市の家庭系のごみ全体の年間排出量は増加傾向にあり、平成30年度の排出量1万3759トンに対し、令和2年度は1万4891トンでありまして、2年間で1132トン、約 8.2% 増加となっております。燃やすごみにつきましては、平成30年度の1万92トンに対し、令和2年度は1万928トンであり、2年間で836トン、約 8.3% 増加となっている状況であり、下野市一般廃棄物処理基本計画に基づき、ごみの減量化と資源化を引き続き進めているところであります。近年のごみの増加、特に燃やすごみの増加傾向は、小山広域保健衛生組合の他の厚生市長においても同様の傾向が見られ、平成23年度に小山広域保健衛生組合で計画をしたエネルギー回収推進施設の焼却炉の処理能力である1日あたり210トンに石橋地区分を含めた230トン炉では、年間約1万トンの燃やすごみの削減が必要であることから、施設規模を見直すとともに、小山広域保健衛生組合の厚生市長において統一的に燃やすごみの減量化を進めることが急務となっております。これらを踏まえまして、ご質問の1点目、今回立ち上がる廃棄物減量化対策推進検討会の協議内容と市の計画におけるごみ減量化推進との整合性についてお答えをいたします。小山広域保健衛生組合では、令和元年11月から小山広域保健衛生組合管内の副市長、 環境部署の部課長、小山広域保健衛生組合事務局長および関係課長によるごみ減量化対策実施会議を4回開催し、ごみ減量化の取り組みについて協議をしているところであります。その中でごみ処理施設周辺住民への環境配慮や循環型社会形成推進交付金制度の要件の一つであるごみの減量化の取り組みを踏まえまして10項目の具体的取り組みを実施することで第2期のエネルギー回収推進施設稼働年の令和9年度までに年間5000トンの燃やすごみを削減するとした目標を定め、焼却炉の規模を石橋地区を含めた250トン炉としたところであります。ごみ減量化対策の取り組みの内容につきましては、まず一つ目として家庭ごみ有料指定袋制度の導入、2つ目は事業ごみ有料指定袋制度の導入および手数料の見直し、3つ目はごみ分別の啓発、4つ目は雑紙の分別保管袋の作成啓発、その他直接搬入者の不適正搬入対策、事業所のごみ処理の実態把握指導、多量排出事業者の指導、公共施設の機密文書のリサイクル処理、リサイクル可能な紙類の焼却施設への搬入禁止、食品ロスの削減の10項目を協議していくこととなっております。本市におきまして令和元年度に燃やすごみの減量化および資源化を図る観点から、燃やすごみの中から雑紙類を取り出し資源ごみとするための雑紙の分別保管袋と、燃やすごみに多く含まれる生ごみの水分を取り除くための水切りネットを各家庭にそれぞれ配布してきたところであります。また小山広域保健衛生組合では管内の廃棄物減量に関して有料化を含めたごみ減量対策を一般住民の意見を取り入れて検討していくため、小山広域保健衛生組合廃棄物減量化対策推進検討会を立ち上げることとしており、令和3年6月に第1回の検討会の開催を予定しているところであります。当検討会の所掌事務につきましては、一般廃棄物処理の基本方針に関すること、一般廃棄物の減量化資源化およびその適正処理の推進に関すること、その他一般廃棄物処理に関し必要な事項に関することとなっております。構成委員構成につきましては、15人以内で組合議会委員、学識経験を有する者、各種関係団体の代表者、その他管理者が必要と認めるものとなっており、公募による住民代表委員は2名としております。当検討会で協議される内容につきましては、先ほど申し上げましたように一般廃棄物処理の基本計画基本方針に関することが含まれており、今後大山広域保健衛生組合の施策にも反映されることとなっていることから、同様に厚生市長である本市における一般廃棄物処理基本計画にも反映されるべき内容となります。また今年度は本市の平成29年度から令和8年度までの計画期間を定めた下野市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しの時期となっております。この計画は廃棄物の処理および清掃に関する法律について関係する自治体間において策定する 一般廃棄物処理計画との調和を保つよう定められていることから、中間見直しにおいては、ごみの減量化の目標値等の設定にあたり、当検討会における検討内容について位置づけをしてまいります。ご質問の2点目、住民から遠いところで議論され、何かが合意されても分かりにくい検討会になる可能性がある。この検討会と市民をどのようにつなぐのかとのご質問にお答えをいたします。本来、ごみの減量化は公正し、調和はもちろんのこと、事業者、そして市民の皆様に取り組んでいただき、初めて成果が得られる事業であります。これまでの小山広域保健衛生組合におけるごみ減量化の施策について、最初に組合管内市長の担当課長会議で協議を行い、その後、副市長長会議で審議をし、組合の管理者、副管理者による役員会に諮り、さらに組合議会において議論決定をいただいてまいったところであります。今回立ち上げた検討会が副市長長会議と役員会の間に入ることによりまして、これまで内部で検討していた施策をより住民の意見を取り入れた施策として役員会に届けることができるようにできることになると考えているところであります。当検討会は先ほど申し上げましたように、公募による住民代表のほか、住民代表委員のほか、各種関係団体の代表者といたしまして、消費者団体、環境関係団体、自治会関係団体等の代表者も検討会に参加していただく組織となりますので、市民の声をつないでいく検討会となるよう、組合および公正市長で取り組んでまいります。また、委員の任期を令和4年度末までとしており、会議の開催は年3回程度を予定しております。検討内容につきましては、市民の皆様の暮らしに密着した内容でありますので、検討の過程を小山広域保健衛生組合や本市のホームページにおいて公表することにより、市民の皆様にお知らせしてまいりたいと考えております。また、検討会の検討結果を消費者団体、自治会関係団体等にご報告をさせていただきまして、市民の皆様にとって身近な問題として捉えていただけるよう努めてまいりたいと考えております。次に2点目の市民活動センターについてお答えをいたします。本市の将来にわたり持続可能で豊かなまちづくりを推進するには、行政のみならずそこに暮らす市民一人一人の活力が欠かせないものであります。また、柔軟性、専門性を持つ市民、市民活動団体が力を発揮することで多様化する社会的課題を対応することができるものと考えております。その実現に向け、本市では自治基本条例の基本理念に市民と共同のまちづくりを掲げ、市民活動補助事業等によりまして、地域の問題解決、課題解決に取り組む市民団体への支援を行っているところであります。また、平成30年度には自治基本条例に基づきまして、市政が実行されているか、自治基本条例検討委員会において検証を行い、共同のまちづくりにはそれぞれ担う人づくりが重要であり、その環境づくりの一環として市民活動の拠点となる施設が必要であるとのご提言をいただいたところであります。このような背景から、市民活動に興味を持つ人と市民活動を実践している人、または実践している人同士の接点を作り、活動に関する相談や人材育成のための研修、設備の貸し出しなど、幅広い支援を行う活動拠点として市民活動センターを設置してまいることになりました。開設に向けた整備状況でありますが、旧障害学習情報センターの建物を市民活動センターとして活用することとし、令和2年度に 基本計画の策定及び改修工事の基本設計を完了しております。また、今年度におきましては、現在、改修工事の実施設計を進めており、実施設計完了後の10月には、改修工事に着工し、令和4年3月の工事完了、令和4年3月の工事完了、5月の開所を目指しております。合わせて市民活動センターの利用基準につきましては、施設の設置管理条例を12月の市議会定例会に上呈してまいりたいと考えております。以上を踏まえまして、ご質問の1点目の市民活動センターにおいて、登録できない団体はどのような団体かとのご質問にお答えいたします。市民活動センターにおける登録可能な市民活動、市民活動は、市民の皆様自らさまざまなニーズに対応したサービスを提供したり、あるいは社会的課題を解決することを目的とした、より良い社会を築くための自発的、自主的な活動であると捉えております。登録基準につきましては、現在調整しているところでありますが、登録できない団体については、営利、宣伝、またはこれに類する目的や市民活動の範疇を逸脱した活動に使用する恐れがある団体のほか、反社会的勢力団体などが挙げられますが、他市の状況を参考に検討を進めてまいりたいと考えております。ご質問2点目、個人の登録はできるか、登録できない団体や登録していない個人の印刷機やロビーの使用はどうなるのかとのご質問にお答えをいたします。今日の地域社会は、市民の要望、価値観が多様化し、地域が抱える課題も多岐にわたり、かつ複雑化しております。従いまして、市民活動センターの利用登録にあたりましては、団体のみならず、個人についても登録の対象と考えております。また、交流スペースと印刷機の利用については、新たに利用のルールを定めた上で、登録の有無にかかわらず、利用可能としたいと考えております。3点目、基本設計の計画概要にある、これまでの利用とはどのような利用を想定しているかとのご質問ですが、本市において開設する市民活動センターは、次の5つの機能を基本計画に位置づけております。1点目は、情報の集積、発信機能として、団体等の活動やイベントなど、有益な情報を集め、交流スペースで利用者に提供するとともに、さまざまなメディアを使い発信をしてまいります。2点目は、相談運営支援機能として、市民活動団体の設立、法人化に関する相談を受けるほか、さまざまな団体運営に関する助言を行ってまいります。3点目は、交流ネットワークコーディネート機能として、日頃の活動発表、市民活動に取り組む個人団体の交流を目的とした情報ノウハウ等の共有化を図り、連携の促進を図るものであります。4点目は、人材育成機能として、活動に必要な知識や技術を習得するための各種講座、研修会を開催する等の支援を行ってまいります。最後に、活動拠点機能として、印刷機、会議室のほか、誰もが利用できる交流スペースを提供することにより、個人や団体の拠点として、市民活動を支援するものであります。これら5つの機能を充実させることによりまして、幅広い年齢層の方々にも利用していただけるものと考えております。私は義務でもなく、誰からも強制されず、自主的に行う市民活動は、行政、企業では対応できないことに、果敢にチャレンジすることができる自由な活動であると考えております。独創的なアイデアで、地域における共助の観点から、一人一人が向き合って多彩なサービスを提供できること、制度、仕組みがない分野でも必要と思えば、先駆的に取り組むことができる、そして今までにない新しい価値を生み出すことは市民活動の大きな魅力であります。多様な市民活動には何事にも代え難い本市の財産となると確信しております。 市民の皆様による創意と工夫、協働に基づく活動を積極的に支援することが、中間支援機能を最大限に活用し、活動の成長を促す拠点となる市民活動センターを目指してまいりたいと考えております。
磯部佳代君、
ご答弁ありがとうございました。市民活動センターにつきましては、まだはっきりしていないところもございましたけれども、市政に協力するとか、あるいは市と協働するとかを強調しすぎるあまりに、多くの人を排除してしまわないように運営していただければありがたいと思います。市民の活動には一見社会に貢献しているように見えないものであっても、時間とともに、あるいはいろいろな状況の下で、それは結果的に市に貢献するということもあり得るわけでして、自らを教育していく場、あるいは多くの人と活動する場として、できるだけ柔軟に運営していただければというふうに考えております。一つだけ確認、一つだけじゃないたくさんあるんですけれども、先ほどの一番の方の答弁の中にですね、この検討会というものができるわけですが、市でも原料化、資源化というものをやってきている、そしてそれにかぶせるように、小山小池でも燃やすごみの原料化、資源化をやらざるを得ない状況があってやるわけでございますけれども、これは同じ目的のものが2つになってしまうわけですね。でも、いずれ見直し、計画の見直しに入れていくんだということですけれども、説明の中で、10のごみ減量化対策があって、家庭ごみの有料化指定袋制度導入というの、これを検討していくために作ったというくだりがあったんですけれども、これはそういうことでしょうか。つまり2つの同じ目的を持つ自治体と小山広域とできちゃうわけですけれども、あえてこの検討会を立ち上げるというのは、何らかのミッションがあるわけですよね。それを、家庭ごみの有料化指定袋制度導入を検討していくためだというふうに考えてよろしいんでしょうか。確認です。
市民生活部長、
お答えいたします。ご指摘の議員ご指摘のとおりですね、小山広域の一般廃棄物処理計画にはですね、ごみ役割分担といたしまして、発生抑制、排出抑制の推進ということで、そちらについては構成しようとなっておりまして、本市の一般廃棄物処理基本計画においてもですね、発生抑制、資源化計画の 3R の推進の中で、指定ごみ袋導入や家庭ごみ処理の有料化の検討を明記しておりますが、議員ご指摘のようにですね、本来ならば、各構成市町それぞれ廃棄物処理法に基づいて、独自で減量化の方策を、ごみの有料化も含めて検討していくわけでありますが、今回、焼却炉は小山広域で管理運営してますので、小山広域全体で焼却炉の処理能力を検討する上で、構成市町で。はい、申し訳ありません。検討会の中では大きな10項目がありまして、その中で指定袋の検討とかも入っているということで、その中で全体の中の一つということで検討していくことに なっております。
磯部佳代君。
はい、じゃあこの10項目を再度検討するんですか。つまり実施についての制度の検討をするわけですか。
市民生活部長。
はい、お答えいたします。そちらに有料化の考え方ですけれども、 検討会の中で、先ほど申し上げた10項目の中で、全体的に検討していくということで、その検討会の中でですね、燃やすごみの減量化に大きな効果が期待できるのであれば、広域管内で一緒に、有料化も、進めていくということ、考えていくという流れになっております。
15番、磯部佳代君の質問が終わりました。